はい、聖書公開を、本日も始めていきたいと思いますけれども、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日の聖書箇所はガラテヤ書の2章の7節から8節ということになります。ガラテヤ書2章の7節から8節まで、説教題はキリストが愛された、教会、キリストが愛された教会と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは、本文です。それどころかペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったからでした。それでは御言葉の取り次ぎのため、お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちが、主の言葉を、心から、味わうことができますように、そのことによってキリストが私たちのことを、極みまで、慈しんで愛しておられて、おられているということを、日々の生活の中で、実感することができますように、確信することができますように助けてください。本日語られる御言葉の一つ一つにおいて、どうぞ私たちの生き方の、道しるべをお与えくださいますようにお願いいたします。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ガラテヤ書の2章の7節から8節ということですが、前回ですね、神から与えられた証明を、受け取ることがとても重要であるということを、学びましたけれども、ただ単に神様から与えられた証明を受け取るだけではなくてですね、その証明の中、神の証明の中に生き続けた、生き続けていくということも、非常に重要な事柄であるということをね、学びました。証明と日々の生活っていうのを分離してはいけないということです。神様の証明に基づいて、生きていく。で、その生きていくプロセスにおいてですね、それだけではですね、信仰から始まったことが己の力の働きや、能力に入れ替わってしまうことが、ございますのでね、私たちは注意してですね、神の証明の中に生き続ける過程において、神の証明をますます一層ですね、掘り下げていくことの、大切さということも学んだわけです。そしてですね、神の証明のすべてを網羅することは、できませんけれども、以下に述べる4点は大切だと、思います。まあ、そのことをちょっとね、最初に伝えたいと思います。第一はですね、神の証明とは何かっていうふうにね、問わなければいけないんですけども、まずは救済の証明であります。救いの証明。ここがはっきりしないとですね、神様の証明っていうのは神のね、絶対的意志でありね、完全な目的であってね、私たちの人生に対する目的であってね、その、抗うことのできない呼びかけであってね、私たちはそれに対してね、非常にこう重荷を持ってしまうなんてことにもなりかねませんが、神の証明というのは首輝きを外すものであってね、罪の斜めからの解放であってね、救済の証明であるということが前提です。第二テモテの1章の9節から10節、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。と、いうところでね、私たちはですね、この神様の証明っていうものが、キリストにおける救済の証明であるということをね、そして私たちの働きに一点一角も依拠することなく、神の聖なる招きを持ってね、召された出来事である。これは呼ぶということであります。呼び求めるということですね。神様から呼び求められ、ているのでね、 私たちの働きが無効化されて、神様の計画と恵みに預かるものとされたと。で、それはキリストのおかげであるっていうことをね、言ってるわけですね。で、救済の証明の次に出てくるのが、2番目、弱さと無力の中の証明ということであります。で、これはどういう意味かというと、救済の証明が明確になるためには、自分自身がいかにですね、私たちの働きで、救いを達成することができないものであるかということを、痛感する必要があります。で、第一コリントの1章の26節から31節、兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力あるものはも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は、知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたんです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかし、あなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためですと。いうことでね、これはね、未信者に対してっていうことじゃなくて、兄弟たちって書いてますね、冒頭にね。ですから、キリストを信じた者たちに対してね、証明のことを今ひとたび考えることを促しているわけでは、であります。で、その証明というのはどういう時に受けたのか、どういう時に、救いの証明を受けたのか。そう問うているわけですね。そのようは弱さと無力の中にあった時に、この世の取りに足りないものや見下されているもの、無に等しいものとしてあった時に、神様は、救いに定めたものを、選びを持って召してくださったわけですよね。で、この目的っていうものは、その救われたものがキリスト以外に誇るものは一切なし。己を誇っているキリスト者ってのは、これ言語矛盾なわけですよね。だからね。そういう人たちはもっと霊的な成熟への道がね、開かれなければいけない、というところでね、証明といっても、神の証明といってもですね、救いに、原点としながらもね、自分自身の弱さと無力を、の中で神様から呼ばれて救いに定められたということを、信じていくということですね。で、3番目なんですけれども、キリストとの交わりへの証明というものが前提となります。第一コリントの1章の9節に書かれている通りですね、神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの、交わりに入れられたのですと。まあ、詳しく見ていけばね、キリがないんでね、この御言葉に、もう結構うちらの教会としてはすごく重要視してるんですけどね、私たちがキリストとの交わりに入れられたのは、己の意志や己の力や働きによるものではない。神に召されてということですね。しかもその召しというのは、真実なお方としての神に基づくものであると。で、その神様は何を求めているのか。第一にその証明を与えた時に救いを与え、そして自分自身の弱さと無力を痛感させ、さらにはそれにもかかわらずキリストとの交わりにね、無に等しいものが入れられるっていうね、奇跡を表しているわけですね。証明ってのは奇跡的な証明でございます。だからね、人一人が救われる、自分自身が救われる、他の人たちが教会に加わるっていうことは、これも私たちの奉仕の働きを誇っていい事柄ではないのでございます。自分自身の、自由なね、意思や選択を働かせてね、合理性を持ってね、計画性を持ってね、教会っていうのはね、そこに参入することができたなんていうふうにね、思い上がるべき事柄ではないんですね。神様から、呼ばれたから、私たちはね、いろいろな恵みを受けながらですね、いろいろな助けを受けながらですね、キリストの体なる教会にね、漂着したというね、ところが実際のところであります。で、そういう実際のところで、無に等しいものがなんでキリストとの交わりに入って、そういう証明を受けたのか。それは神様が真実なお方で、無に等しいものでも見捨てないお方だからであります。無に等しいものって言ったら、もうね、死刑を宣告されたものとしてもおかしくないものでもありますけどもね。そういう者たちに対して救済の証明は有効に、 流れているわけですね。だからキリストとの交わりを、していくのも神様の真実に基づくものであってね、人との交わりにおいてはいろいろな裏切りがあったりとかですね、不満があったりとか、喜怒哀楽を生じさせるような出来事がたくさんあります。教会の中でもそのことは、不完全ながらね、まあ現れて、いくのが当然ちゃ当然でございますけどもね、それら全てが用いられてですね、全てが糧となってですね、自分自身が硬い食物にね、食べていくっていうふうに霊的に成長していればいけばいいと思いますしね、愛と真理のバランスをね、信仰において、取ることができるようになっていけばいいと思いますね。究極ですね、救われただけではなく、自分自身の弱さを無力を痛感するだけではなくて、神様は真実だから、キリストとの交わりにね、いろんな人間関係あるかもしれない、いろんな環境とのね、対処の仕方、仕事との関わり方、勉強のね、渦中にある方々とかね、病気との共生共存っていうものもね、課題になっている方々がいると思いますけれども、絶えずそのただ中においてキリストとの交わりにね、交わりに交わっていく、だからその証明、証明、神様から証明を受けたと言いながらキリストと交わっていない、人とばっかり交わっているってね、いうのはですね、ちょっとまあどういかがなものかっていうふうにね、思います。まあ人と交わることの、は全然いいんですよ、否定するわけじゃない、もっと人と交わるべきです。人と交わる量とか質とかっていうんじゃなくてね、目的が問題なんですよ。人と交わるときにキリストとより一層深く交わることができるように、神様の証明っていうのは導く、そういう交わりは、そういう人々との交わりはとても良い、交わりでありますよね。で、自分自身がキリストと交われば交わるほど無に等しいものであり、誇るものは一切ないんだと、キリスト以外に誇るものしかないんだと。それがなんかね、ある特定のキリスト者と交わるとね、あるいは人々と交わるとね、なんかキリスト信仰が揺り動かされていく、あるいは、そのキリスト者で兄弟姉妹のはずなんだけれども、なんかねそのキリストとの、交わりにおいてね、自分が偉くなった感じで気づかずにね、どんどんどんどん無に等しいものであるという痛覚が働かなくなって、麻痺した良心の状態になってくる。まあ、こういう風になってするとどうなるかというと、救いがやばくなるんですね。救いの証明っていうものがやばくなるわけですよね。でそういうところに聖霊が気づきを与えてくださるっていうのがね、恵みの世界ではありますけどもね。4番目、望みの証明ということですね。だからその、人間との交わりっていうのはキリストに向かわせる交わりである限りにおいてね、とても重要なものであるっていうことを言いたいわけですよね。対人関係そのものが、でもその対人関係の中でキリストに向かうことに妨げをもとに救いの証明を妨げる、自分自身が弱さと無力の中にいたものであったということを妨げる、だから悔い改める必要もないんだ、どんどん高ぶっていって愛が希薄になっていく、そういうね、識別をしていくっていうことがすごく重要だということですね。気づいた時にはもう自分自身が選ぶっててですね、まあボロボロに、逆に選ぶれば選ぶほど自分たちはね、キリストを信じる限りですね、キリストを誇りとしない限りですね、無に等しいものですからね、傷つきに傷つくわけですよね。だから救いっていうものもね、確信がなかったりとかね、証明の確信がなかったりとかするわけですよね。そういうのを避けるためにもですね、交わりっていうものはね、常にこう、人と交わってるようでいて、キリストとの交わりが中心である、ね。キリストとの交わりっていうものが、愛においてね、真実なものになっていけばいくほどですね、そのような人たちが集まってくるようになりますし、自分自身が持っている人間関係の中で、情というものが、肉における情というものが切り離されて、アガペーの愛だけがね、愛情の中で情が切り離されて、愛が突破していくわけですよ。そういった時に、この神の愛っていうものと、定食する人間関係というものが、どんどんどんどんボロボロとね、なくなっていくわけですよね。で、情だけで繋がってた人間関係っていうのがなくなっていけばいくほどですね、あれなんか知らないけど、キリストとの交わりはね、めっちゃ楽になってくるわ、みたいなね、話になって。自分の弱さを認めるのもすごくね、ナチュラルにできるようになるわ。言うて、 救済の証明っていうものはね、自分は確かに神様から愛されてね、自分には資格はないけども神様が救ってくださったというね、確かさっていうものがね増し加わるわけです。で、4番目、望みの証明であります。エペソ書の4章の4節、あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つですということですね。だからその証明を神様から、神の証明を受けた人っていうのは、救いの確かさってものがやはりそのね焦点化されていきます。そして自分自身がどれだけキリスト抜きでは生きていくことができない、死に値する、死の体しか持ってない、罪の体しか持ってないということが、痛感させられてね、キリストとの交わりがなければね、どうすることもできない。そしてキリストとの交わりが、真実な神様の愛に基づけば基づくほど、望みがね、過去現在未来においてですよ。これ未来だけの話ではないですよ。未来だけの話ではなくて、過去現在未来において望みを持って、キリストに救われたものとして、自分自身が本当に無に等しいものとして、キリストと交わりながら過去現在未来を読み解いて再読していくことができるようになっていった時に、私たちは聖化の道を進んでいくことができるようになってくるんです。救いに確かさを加えていくことができるようになってくる。そのようなものは決してつまずくようなことがありえなくなる状態になっていく。だからこの望みの証明ってのはすごく重要かなというふうにね、思いますし、それは自分自身だけが望みの証明を持ってるんじゃなくて、他者に対して過去現在未来において望みを持ってね、励ましていったりとか愛していったりとか許しを持って、接するっていうのはね、その人の現在の状況しか見てないから、現在の自分自身の状況し感情しか見てないから、なんか好き嫌いがね、罪の許しとか、愛することに反発して出てきてしまいがちなんですよ。自分自身の理解においても、過去現在未来における望みの自分自身が神様から証明を受けてるんだって、相手も過去現在未来において、現在はこうかもしれないけど過去においてはこういういいこともあったじゃないか、未来においてはこういうこともあるかもしれない、そういうね、相互の望みっていうものを神様に託していくっていうところでね、いろいろな心理的な反応っていうものを霊性においてね、キリスト者の良心として抑えて統制していく、統合していく、良い影響を与えていく、ことができます。で、それがね、なかなか難しくなっていった時に、また一番目のね、救済の証明にね、自分はそれでもキリストによって救われてる、ね、相手に対しても自分自身に対しても望みを持つことができない、でも救われてるっていう恵みにね、戻っていく、こういうループ構造になってるわけですね。だから自分自身はこのループ構造の中の1番目から4番目、の中のどこに今位置しているのかっていうことを理解して、次に、こう来るね、証明の学びっていうもの、証明の課題っていうものは何なのかっていうことをね、マッピングすることも、できます。神から与えられた証明は多くの意味をこのように持っていくものでありますし、この4点だけではもちろんね、語り尽くすことはできませんけれども、罪からの救いの他に、キリストを信じる者として、神様の証明をね、受けるとね、神から具体的に何が実現したのかを教えられていきます。すなわちこういうことです。神の証明は私たちをどのような人間にし、どのような生き方へと誘うのでしょうかっていうことですね。どうなんでしょうか、このことはね。第一ペテロの2章の9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですということですね。で、ここでね、いろいろ言うことはできますけどね、いわゆるその昔言われていた万人祭司のね、その根拠となる聖句になっております。このね、第一ペテロの2章9節、王である祭司っていうところですね。で、誰もその、なんていうかな、その別にその奉仕者だけが選ばれた種族っていうわけでもなく、聖なる国民っていうわけでもなく、全ての信仰者が神のものとされた民であるという意味ではね、 王である祭司なんであるということなわけですけれども、まあ、これがね、あの神様の御前におけるね、信仰者のね、定義であるわけなんですよ。だから自分たち自身が選んだわけじゃないですよね。あのキリストが私たちを選ばれたわけですよね。で、そして何に選ばれた？王である祭司としてね、信仰者同士で、キリストの犠牲に預かるっていうことを互いに励まし合っていく、導いていく。そして未信者に対してはね、あのキリストこそ主の主、王の王であるっていうことをね、証しし続けていく、ということでありますね。案外ですね、あまりキリスト者に多くの権限が与えられているってこと、キリストからの永遠の資産を受け継いでいるということは、なかなか開眼されないことが多いので、あの、あれですけれども、最終的にですね、キリストと共に連なった私たちがですね、世を裁くものである、そして天使たちをも裁くものであるっていうことを、なかなか理解できてない人たちが、どうしてもですね、聖書の、ね、無に等しいものであるっていう、このね、教えを受け入れることができないんですよね。そんなことやってたらね、世の中で古ぼっこにされてしまうではないかっていうふうに思うんですけどね。まあ、古ぼっこにされちゃいますよ。でもされちゃうけれども、泣き寝入りとかっていう言葉を私たちは使わないのはどうしてなのかっていうと、最終的に神様そのことを見ておられて、必ず復讐は私のもの。いうね、あの、裁きを信じているから、私たちは、あの、単なる祭司じゃなくて、王である祭司っていうふうにね、言われてるわけですよね。だから、世の中で、キリストにある王である祭司っていうのはね、あの、支配するものとして君臨するんではなくてね、キリストがそうであったように、人々に仕えるために、最もね、王であるキリスト者っていうのはね、キリストに連なる王であるキリスト者っていうのはね、最も人々に仕えるものであると。なぜならキリストが王として最終的に審判を下すから。いうことですよね。地上のある時々においてもね、裁きが来る時があります。それはもうね、順序ありますよ。最初はその世の人々から裁きが来るわけじゃないですよ。裁きは神の家から始まるって書いてますからね。だからまずキリスト者同士がもう許しのね、無力の中から救われたことに対する感謝っていうものをね、喜びっていうものを回復さ、魂の喜びを回復させられなければいけないしね、互いに対する許し合い、愛し合い、励まし合いっていうものがね、実現しなければ、教会の手をなさないということにも、なります。だから私たちはキリストを信じる者として、第一にですね、まあ地域教会における、礼拝への参加っていうものがあります。なぜ、その、まああえてね、この時は地域教会というふうには言いましたけれどもね、まあ、別にね、ネットワークとか SNS での教会でもいいわけなんですけれども、まあ、ちょっとなかなかね、地域教会に匹敵するほどの恩恵を与える、その SNS の活用方法を地域教会ができてるかっていうと、まあ、なかなかできてないんでね。その辺のあたりはちょっとまあ限界があるのかなっていうふうには思いますし、まあ、SNS とかね、まあ、いろんなツールを使ってる教会が、地域協会と同じような恩恵を与えることができるかっていうと、なかなか物理的な問題とか経済的な問題とかね、マンパワー的な問題でね、いろいろあります、まあ、だから協力し合っていけばいいんじゃないかなっていうふうに思ったりとか、まあダブルメンバーシップとかね、使っていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、まあ、いずれにしろですね、信仰者のね、としてですね、礼拝っていうのは重要である。なぜかというと、キリストの信仰は孤立してはならないからであります。じゃあなんで礼拝が孤立に、解消のための手段になるかっていうとね、恵みになるかっていうと、それはね、礼拝の中でこそキリストとの交わり、真実なる神との交わりが実現するからであります。だからさ、よくね、言う人いるんですよね。あまりにも忙しいから、仕事をしながら、聖霊の臨在に預かって、だからもう祈ることも特にね、まあ、わざわざ教会行ってやることも必要ないしね、まあ、格段の理由があればね、まあ、別にもう、 礼拝休んでもいいですよみたいなね。まあそれはそれでいいんですよ。いいんだけれどもね、ここでの一番注意したいところっていうのはね、労働というものは安息日と対立するっていうことなんですよ。で、祈りっていうこととか礼拝するっていうことっていうのは、やっぱり性別していく必要があるっていう考え方ですね。で、これはもう何て言うのかな、難しいことは言わないで、実体験なんですけども、まあ、共通感覚、キリスト者の共通感覚としてはね、やはりね、礼拝に行かなければ行かないほどね、霊性は低下していきます。まあ、それを補填するところが、どこかで礼拝の、その、恩恵を補填するところがどこかでね、あればね、全然別に大丈夫なんですけども、この礼拝というものにおいて、キリストとの交わりっていうものがね、非常にこう集中化して恵みを受ける機会となりますのでね、場所とかね、時間とか、まあどうでもいいので、そこのところが、明確になっている人になれたらね、まあ、結果的に、例えば私たちの教会の礼拝を、あるいは信仰生活とかね、教会生活における、まあ、義務からではなく自発的なっていうゆるふわさですよね、自由っていうものを、何も喋らなかったとしてもね、見てくれる人はちゃんと見てくれると思いますよね。だから私たちの教会ではね、礼拝日曜日にやる時もね、ずっとやってますけどもね、X のスペースでね、連絡を取ってない人たちも結構ほとんどです。でも、でそういった参加者の方々のポストを見ると、明らか私たちの教会とはもう水と油的なね、すごいちょっとドロドロした教会に所属してらっしゃるなとかってね、思ったりすることも、ありますが、しかしながらポストの内容を見ててもね、全然同意できない、御言葉本当に聞いてたのかっていうぐらい同意できない、ところでちょっと危ないんじゃないかっていうところもあるんだけれども、でも、まあその礼拝に参加していくうちにね、まあその福音信仰になかなか立脚できずに、オーバーヒートしてしまったね、諸教会に属している方々が恩恵派になってくださればね、まあそれでいいのかなっていうふうにね、思うしね。もう礼拝主義になっちゃってね、もう礼拝も絶対であると言ってね、まあ事情も、言うんだったらまだしもね、事情があったとしてもね、それをちゃんと法令上で伝えてにもかかわらず、礼拝は義務だからみたいなね、感じで、束縛感を受けてですね、苦しんでる方々もね、やっぱり多数います。極端な教団教派になってくると、まあそれが義務になっちゃってね、いるところがありますね。教会生活のしおりなんかとかね、教会の規則としてね、まあみんなもう休みは絶対ダメみたいな感じになっちゃうわけですね。だそういう人たちからすると逆にね、礼拝行かない、行けない、まあそういう状況になって、教会との信頼関係を構築したままね、礼拝行けない状況の中で、例えば仕事で行けないっていう時も有益にあります。まあ家族の事情で行けないっていうのもありますよね。でもそういう中で、一言でもいいから、まあ、その、ロザリオでもいいしね。何でもいいから、祈りの時を持っていくっていうね。もう一年でもいいから。で、こう、礼拝を覚えていくっていう。まあ、そういうのを、していけばね。礼拝の代わりにはならないかもしれないけれども、キリスト者としての共通な交わりのうちにね、体はそこを離れていたとしてもね、つながっているっていうね、この孤立の解消ですよね。ヘブル書の10章の25節。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているんですから、ますます励もうではありませんか。ということでね。だから礼拝するときに、本当に私たちがですね、例えば日曜日の礼を取ると、今までね、考え方全然違いますよ。でも、ある人たちがね、何人かこう 来なくなっちゃってしまうとね、ものすごい放射としては落ち込みます。もうやめてしまおうじゃないかっていうふうにも思います。需要がないならばね、普通そう考えるんですよ。普通そう考えませんか。例えば働いても働いてもさ、だんだん赤字になってくっていう話になったら労働意欲なくなってきますよね。奉仕者は人々の魂に使いたいと思って準備してきたのに、例えば誰も来なかったんだって話になってくるとね、すごい衝撃を受けるわけですよね。ダメージを受けるわけですよね。みんなのために作ってきたそのいろんな奉仕の内容っていうものが、まあフルスイングして三振するみたいな感じになるわけですよ。だからといってぼっちの礼拝をするわけにはいかないからね。私たちはもう二人以上でねっていうことでね、最終的に残って教会に献身している者たちしか残らないから、そういう人たちっていうのは自由がね、キリストの自由っていうものに献身しているので、残りたいとしか思えないんですよね、誰も来なくてもね。で例えば SNS でですね、こういうことあったよね。確かね、祈り会の時にその伝道者の方がメッセージをしようとしたんだけど誰も来なかったから YouTube で配信しようみたいなね。そしたらものすごいバズったっていうね話でね、まあ、それはちょっと教会で少し問題になったのか、まあね、牧師の説教よりもそのね、スタッフのね、説教の方が、バズったっていうことがね、問題になったのかどうか知られませんけどもね、それ以来ね、その教会で YouTube 配信っていうのはしてないみたいですけどね。まあちょっとそういうのも寂しいかなっていうふうにね、思いましたけれどもね。まあ実際にリアルに教会員で集まってくる人たちが、まあリアルだろうが SNS だろうが、集まらなくてもね、やっぱりその礼拝を継続していく残された人たちがね、責任を持って継続していくっていうことはね、どんなに悲しい思いをしても、どんなに悔しい思いをしてもね、どんなに寂しい思いをしたとしてもね、それ継続していくっていうことがね、やっぱり教会を教会たらしめていく人の思いも、まあ神様の思いだけではなくてね、神様の思いがあるのであるならばね、教会に対する人の思いもね、必ず引き出していく。だから教会っていうのはね、当たり前のものではなくて、聖霊によって注がれた神の愛によって支配される奇跡の存在なんですよね。奇跡の共同体。人間の集会とはそこが違います。聖霊の傾注があるということですよね。それはキリスト者が兄弟姉妹が集まればそれでいいっていう話でもないんですよ、それはね。なので、ところがですね、初代教会の時代から、ある人たちの習慣があって、自分たちの集まりをやめたりするような人たちがすごく多くなってったっていうことに対して、ヘブル書の著者はね、それだとね、キリスト者が神様から受ける、あるいは教会から受ける励ましを受けることができない状態になってしまうから、むしろ一緒にね集まって、まあ励まし合いましょうっていうことをね言ってですね、なぜ集まるのかっていうとね、励まされるためです。何が励まされるの？励まされたら勇気が出る、そういうことじゃないです。キリストに対する信仰が励まされる、つまり維持される、発展していくっていうことの、意義として、そのリアルであろうが SNS であろうが集まっていくっていうね、ことが強調されていきます。同時にですね、神の家族という教会の中で、まあ、すなわちね、地域教会における礼拝に参加しているだけではね、これ反対のこと言いますけどね、神の家族の一員というよりも、ただの礼拝出席者、ただの礼拝参加者に過ぎないということを、まあやっぱりその心に刻んでおく必要はあります。私たちは、なんとか教団のなんとか教会に、なんとか教派のなんとかグループに所属していますっていうだけでは、それは神の家族としての、の一員というよりはね、組織の一員になってしまいますよね。 ただの参加者、礼拝参加者に過ぎなくなってしまう。まあ、傍観者になってしまう。礼拝者っていうのは、まあ、ちょっと復習しますけどね。キリストを信じるだけではこと足りないんですよ。キリストを信じるだけでは、別にね、一人でね、キリスト者を自称してるだけで、どこにも属さないっていうだけでいいじゃないですか。ね、だから礼拝者っていうのは、かけがえのない機関として所属するっていう意味もありましてですね、互いに教会において人生を共有して歩む者たちの、一人一人、まあ、これを礼拝者と、申します。ローマ書の12章の4節から5節、一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしてないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。だから、切っても切れない関係である。それが、反映するのが、教会における礼拝の時と場所っていうことになる、つながりということになります。でも、礼拝に参加してるだけではね、逆にね、まあ、一緒に集まりましょうっていうふうに、だけではね、集まってるけど励ましは受けませんよ。励ましは与えませんよっていうことであればね、信仰のためにね、自分自身が、貢献します。そのためにね、取り出しますとかっていう関係の実態がなければね、互いに機関であるっていうふうに言われたとしてもね、互いに機関として、まあ、熟睡してるだけであってね、機能してるかどうかっていう話になってくるとね、ちょっとね、苦しい言い訳になるんではないかなっていうふうには思います。例えば、私には教会など必要ないというもの、極端な人たちもおります。そして、教会を利用するだけ利用したら移れば良いという人たちもいます。前提として価値観としてそういうことを思っている人もいれば、結果論として、だって仕方ないからっていうふうに思う人たちもいます。実際ですね、キリストの信仰を抱いたとしてもね、自分の願いが叶えられないとね、すぐに教会を捨て去ってしまう者たちも、私たちはもうすごくもう、心の髄までね、経験してきました。痛い思いをしてきました。だから、ね、用いられるっていう言葉もね、ちょっとあんま好きじゃないんですけどね。用いられるってね。結局言い換えるなら利用できるか利用できないか。これは教会の中にいる人たちもね、励まし合ってる人たちも気をつけなければいけないことです。自分たちはこの教会を通して神様を自分のために利用しているのか、利用していないのか、用いられなければ礼拝をやめるのか、用いられたら礼拝をするのかっていうね、成功失敗主義になっちゃうでしょ、これだと二元論になっちゃうでしょ。まあ貧困の解決とかね、医療と福祉サービスを受けれないことの解決とかね、機能不全家族の解決とかね、職場や学校での問題の解決とかさ、対人関係の解決、病気や障害の、癒しとか、まあ、結婚の制約に関する解決とかさ、幼い子供が洗礼を受けられないことの解決とかも、自分の話を傾聴してもらえないことをの改善などね、教会が、問われていることからっていうのは多岐にわたります。そしてそれらが全てニーズが満たされると、彼らはですね、地域教会なり、まあ、ネットワークの教会を去ってしまうのですね。で、残されるのは常に神の家族の一員であり、去るのはただの礼拝参加者として、その教会を利用にニーズが満たされ、切った人たちです。だから、その人たちの信仰というのは自分たちのニーズと同義なんですよね。自分たちの問題が解決、それが霊的なものであり、日常的なものであり、ね、解決されればね、もうここの教会の役割は終わったっていうふうにね、なってしまうのがまず一つ。なんだけれどもね、自分が本当に神の召命を受けて、聖霊によって導かれた教会が、明らかになるっていうことは素晴らしいことでもあるのでね。そのようなプロセスにおいて、そのようなニーズが満たされているにもかかわらず、この教会にずっとなんか居心地がいいから、居続けたいなって思えるのがやっぱりね、 本当の聖霊のね、導きであり、キリストの安息だと思いますんでね。その教会が明確に、なるまでね、不要な教会がさ、不要な教会っていうのはないんだけれども、その人とちょっとマッチングしない教会、が、取捨選択されるっていう。これは自分自身が判断するんじゃなくて、神様から取捨選択されるっていうことは、あり得ることです。ですし、まあ、私もそれは多く体験してきたと思いますね。多くというかね、回数は少なかったですけどね。すごく重厚な体験としてね、重くのしかかってきたことがありますんでね。そういうのも否定しちゃいけません。全然。だからあの人は教会をポンポンとしてるけれども、だからダメなやつだっていうふうに言うのはダメ。あるいはこの人はね、一つの教会にずっと行ってて重鎮になってね、教会の意思決定機関にもね、名を連ねてるからね、役員会だしね、信仰が立派だ、なんていうのも、ちょっとおかしい、それもね。うん。でも、私たちはいつまでも、瞑想しててもしょうがないのでね。いつかはやっぱりその自分自身にあったね、自分自身にあったというか、神の証明に基づいたね、群れにね、到着していくっていうことがね。で、そこでこう、十分に神様にね、養っていただくっていうことがね、すごく重要なことなのかなって、思いますね。イザヤ書の5章の7節、万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家。ユダの人は主が喜んで植えたもの。主は公正を望まれた。しかし見よ流血。正義を望まれた。しかし見よ悲鳴。ということでね。教会っていうのはですね、神様が植えたものなわけですよね。神様がしかもただ植えただけじゃない。喜んで植えたもの。しかし人は神の喜びを憎むようになる。神の喜びを消費し尽くせるものだと思っている。ここにね、私たちの神様の恵みとか喜びに対するね、神様のその無尽蔵な富に対する不信仰ってものがね、あるんですよね。うん。では一体教会とは何かっていうことをね、改めて考えていきたいわけです。エペソ書の5章の25節。なぜ教会と私たち信仰者が、すなわち諸々の、諸個人のですね、諸々の個人の信仰と教会の信仰が統合されて、礼拝に集約されなければいけないのか、どうして片方だけではダメなのか、それは、私という存在と私たちという存在はキリストの愛によって結びつけられているからです。エペソ書の5章25節、夫たちはキリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさいということです。ここでは夫婦関係のことを言ってるようでいて、夫婦関係を土台にしながらですね、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたという真理を語っているわけですね。それが教会なわけですよね。不完全な教会の中で、しかし完全なキリストが現存して臨在しておられるっていうことを、信じることができなければね、まあもちろん異なる福音が語られていたりとかですね、過度なですね、知性主義とか過度なですね、霊的体験主義が横行しているところでは、なかなか福音の真理に到達することはできません。キリストとの人格的な交わりっていうものが非人格的な交わりになってしまってね、人生の最後に後悔することになることは確実であります。私たちはね、まあいろんな好き嫌いはあると思うけどね、最終的にやっぱりね、福音の真理に基づいて神の愛に安らがない限りね、キリストの残された部屋に預かることできませんね、やっぱりね。で、その平安の根拠は愛だっつうんですよ。だからキリストと教会は愛によって結ばれてるわけね。教会がキリストを愛してるんじゃない。キリストが教会を愛してるから、私たちもいくら教会に不平不満があったとしてもね、それを、まあ、神様の証明に基づいてですよ。必ずね、キリストの愛されたあなたの証明に一致したね、教会。そこは自分が居心地がいいかもしれないし、居心地が悪いかもしれないけれども、でもね、その神様の証明でやっていける教会必ず与えられます。それ望みのね、証明っていうところで学んだところですよね。過去は関係ないですよ。過去、現在、今こうだからとか。過去ね、全然、ろくな教会の体験がなかったからとか。こうやって適用していくわけですよ。でも、これから主は、ね、何をなさるのか。それを期待していいわけですよね。で、その望みっていうのはね、もう、キリストが教会を愛したっていうね、 そこのところに土台を置いて、もうすでに完成してるんです。愛っていうのはね。で、ここで捧げるっていうふうにね、キリストがご自身を教会のために捧げた。書かれていますけど、この捧げるという言葉は、パラディドーミっていう言葉が使われていまして、強い意味なんですね。敵とか裁判官とか処刑者に引き渡すっていう結構やばい意味なんですよね。キリストは教会のためにご自身を敵の手に、ね、敵対する裁判官や処刑する処刑者たちに己を引き渡したっていうことで。つまり十字架が書かれているわけですよ、ここで。キリストが教会を愛するっていうことは、十字架で処刑されて命を捨てるほどまで愛したという愛を知って、教会観を、私たちの貧弱な教会観をどのように悔い改めていくか、それだけが問題なんですよ。教会はあれもダメだこれもダメだって言ってるじゃ、まだまだ十字架信仰が見えてないってことですよ。私たちが教会に対して何を言おうがかに言おうが、教会を批判するってことは、教会の中に教派とか教団のこと言ってるじゃないですよ。その教会の中に、特定の地域教会やネットワークの教会の中で、自分自身もその一部である、機関であるっていうことだから、教会を批判するってことは結局文明なんで、自分自身にの自己批判になっちゃうわけですよね。だからボロボロになるんですよ。で、教会で我を通そうとすればするほど、それがね、正しければ正しいほどね、傷つくっていう構図になります。なぜなら、十字架というのは全ての人間の正しさが粉砕される場所だからであります。そして全ての人間の義が、言い立てが、主義主張が崩されて、砕かれた者たちの集まりが十字架を掲げてね、十字架につけられたキリストを掲げていく。そのことによってね、十字架がキリストの教会に対する愛の証明だったってことを信じるかどうかっていうね、結局のところね、で、キリストの体なる教会はたくさんありますから、地上においては多種多様に展開されておりますからね。その中で神様の証明に基づいてね、聖霊様に導かれながらですね、そのような教会の一員になっていけばね、いいと思います。で、その一つの印というのは、キリストが教会を、十字架につけられて命を捨てるほどまでに愛するっていうこと、愛したっていうことが分かるっていうことですよね。分かっていくっていうことですよね。そうなってくるとですね、いろいろ教会に弱点があったとしてもですね、私たちもいろんな弱点がある教会ではありますけどね、めちゃくちゃその教会から離れにくくなってしまいますし、離れたくないっていうふうにね、思うようになっていきますよね。キリストが教会を愛して、そのために命を捨てたのであって、私たちが教会を、利用したりですね、消費しようとする声がいかに、それにキリストの愛に対して無礼を働いているのか、ほとんど冒涜に近い行為をしているのか、そういう態度であるのかということがね、今一度ね、問われなければいけません。でもね、イエス様は優しいお方です。ヨハネの福音書15章13節。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんということです。だから本当に、教会も不完全ではありますけど、キリストが、そのような不完全な私たちを愛してくださったっていうところにね、導かれていくとですね、本当にね、この言葉が響いてくるんですよ、教会生活の中で。ああ、やっぱりイエス様だなって。まあ私も含めてですね、縦ごと音色のキリスト教会ではですね、まあもう何にもないなっていうふうにほとんど思います。ほとんど思いますっていうかね、すべて思います。無に等しいものだな、たちの集まりだなってね、界隈でも見向きもされないようなところだなっていうふうに思っていますけどね。でもね、少なくとも一つだけ、イエス様が私たちのために命を捨ててくださった。これよりも大きな愛はない。これがね、キリストと教会の関係である、キリストと私たちの愛の関係っていうのは、愛情の関係ではなくてね、情愛の関係ではなくてさ、愛よりも情が強い教会ってあるでしょ。そうじゃなくてね、ひたすら十字架に対する、キリストに対する信仰における 神の愛の系中、それだけ聖霊に満たされるってことは神の愛に支配されるってことですよ。聖霊に満たされてこんなこと起きた、あんなこと起きたっつってね、神の愛が注がれてね、十字架の意味が明確になったって言って証ししてる人はあんまいないんですよね。あんまいないんですよ。言われたとしてもですね、今まで言われていた、キリストは私たちのためにね、愛されたっていうことがね、言葉として語られるんだけど、その言葉よりも、十字架の言葉よりも、自分自身が受けた体験がいかにすごいことであったのかっていうことが、前面に出てしまっているので、キリストの十字架が神の愛の聖霊の啓示による神の愛であるっていうことがね、なかなか伝わってこない。そうすると、ああ、この証ししている人は、なんか自分はね、全然そういう体験ないからね。まあ、あの人だったらそうかもしれないけど、自分はちょっとね、みたいな感じになっちゃってね。まあ、意気消沈するっていうこともよくあります。これは別に霊的体験主義に偏ったことではなくてね、いろいろな大きな働きを、証ししている方を聞くとですね、まあ、あの人だからできたんだよね、みたいな形でね。でも、教会はそうであってはいけない。本当に謙遜にですね、どの人のためにも、キリストはね、友としてね、命を捨ててくださってね、私たちはキリストを信じるという一点においてね、その愛の、キリストの愛における一点において、互いに励まし合いましょう、集まりましょうっていうことを、動機としている、持っている者たちの集まりであるっていう、そこにはね、上も下もないですよ。優れてるも劣ってるもないですよね。だからこそ安心して集まることができる。聖書はキリストが愛した教会を、体とか、さっきローマ書で言いましたけど、花嫁とも表現しております。あなたを愛していますが、あなたの妻は好きになれませんとかね。あなたを愛していますが、あなたの体はいりませんということは馬鹿げてるでしょ。しかし私たちはですね、教会に文句を言うことで、それらと同じ言葉を実行に移しているわけですよ。聖書、聖書って、神の言葉が重要だって言っていながらね、実態としてはね、あなたはいいけれどもね、あなたの花嫁はいりません。あなたは愛していますけど、あなたの体は関心ありませんと。障害を持ってようが、病気を持ってようがね、何を着てようが、何を着てまいがね、問題ありません。こういうバカげた事柄がね、横行しちゃってるっていうのがね。だから例えばですね、私がですね、新学生時代にですね、もっと着るものがなかった。もう T シャツ短パンしかもうなかったんですよね。複数なかった。もう聖書とほとんど同じですね。下着も2枚持っていくなって感じです。2枚はなかったもんね。その中でバイトをしながら勉強してね、もうほとんどいつも毎日寝てましたけどね。ある時ですね、ほら、進学校だから、毎日授業があるわけですよ。で、礼拝はもう毎週だしね。進学生が礼拝を休むなんてことは、まずありえないのでね。その礼拝を休まざるを得なかった人たちの対応するのが進学生とかね、志望者の一人一人なので、まあ、それはそれとして、つまりね、ですね、毎日一緒に集まるわけですよ。毎日。初代教会のように。そうすると何が起きるかっていうと、簡単に言うとですね、みんな服装を見るんですよ。で、その時に私だけが一番貧乏で貯金もなくてね、家も、アパート引き払っちゃってルームシェアしてましたんでね、一番貧乏だったんですけどね。それを見かねたですね、婦人会の方々がですね、同じ同期の進学生の方々がですね、婦人会の、グループのリーダーやってる人たちなんですけどね。そういった方々がですね、いきなりピンポーンつってね、ルームシェアしているアパートに、訪れてきてですね、私の息子のね、やつなんだけど、サイズ大丈夫ですかみたいな感じで、服をね、もうなんか、結構古着ですけどね、下と上ね、もう最近秋になり始めてきたから、もうね、3学期だし、寒いでしょうみたいな形でね、送ってく、来てくれたんですよね。夫人2人でね、段ボール箱ね、 運んできてね、うん、くれましたね。車で来たらしいですけどね、多分ね。いやー、自分はね、その時にはキョトンとしてましてね、あ、ありがとうございますみたいな、切れるもんだったら切りますってね、普通にあの次の授業から来てったんだけどね、まああの婦人会の方々はすごく喜んでくれてましたね。あ、もうすぐ来てくれたんだみたいな感じで、まあ、そういうことなんですよ、要するにね。あなたの魂には祈ってるけれども体には関心ないってことは、要するにその人の着てる服には何にも関心がなくて、本当に破れそうな T シャツを着ててね、まあ、よく牧師にね、なんか背中は破れてるぞとかね、なんとかくんね、ここは虫食いで穴開いてるよとかね、部屋干ししてるから匂うとかって言われてすごく恥をさらしますけどねでそういうのに対して婦人科の人たちってすごく鋭敏なんですよ。指摘することは指摘する役割の人たちがいるんですよね。そういうのがね、主観的に嫌だ、個人的に嫌だっていう人はパッパパッパ言い合うのが、まあね、献身者のね、いいところでもあり悪いところでもあるんですけどね。献身者ってね、結構ストレートな人多いですよ。そうじゃないと生き延びれないからね。なので、で、謝るときはね、すぐ謝らなきゃダメだってことは訓練されます。結構ね、まあ、今はね、今はって言ったらあるかもしれないけど、そういう献身者に対していろいろ不満持ってる人いるかもしれないですけどね、相当辛いところを通っているのが、まあ、献身者であるからね、いろいろとね、ご不満があるかもしれないんですけどね、そのためにね、仕事を捨ててるんですよ。生活捨ててるんですよ、彼らは。だからあんまりね、いじめてあげないでください。私も同業者のこと嫌いです、正直言うと。自分よりも恵まれているようなね、進学校生活とか研修生活とか保守生活 しているのは事実ですから。 なんだけれども、やはりですね、私と共通点って言ったら、やっぱ生活してるの過程を全部捨ててるんですね。夫婦であったとしても、独身者であったとしてもね、進学校に入学してる時点で仕事辞めないバカなんていないんですよ。落とされますよ、そんなことしてたら、うん、自分で貯めた今までのやつを全部進学校の学費に費やします、ね、教会でなんかすごく牧師になれ進学校行きなさいって言われてね、本当は自分は人から物を、金をもらうのはプライド傷つくから、特に男性多いですよ。本当に屈辱なんですよ、本当は。なんとかを支援する会がね、教会の中でできるっていうことは。だけれどもね、そういった推しがあったのでね、ちょっとこう神様と祈ってね、御言葉が与えられて、今までの教会生活を振り返った時に、神様に使え、直接献身するのがね、御心だと思いましたと。言ってようやくね、進学校の面接の土俵に入れるっていうだけの話であってね。まあ、ある、なんか、同業者の一人はですね、すごい田舎から来てね、畜産業 の家庭で働いていましたのでね、進学校を受けるときにですね、長靴とね、作業着で来たっつうね。あなたは進学校なんとかこういうバカにしてんのか私たちよっていうふうにね、最初言われたそうですって。だけどもうちょっと予定とか仕事のあれとかでね、いろいろ慌ててもう献身したっていう、もう辞めたっていう形でね、こんな姿で申し訳ないですけども、入れさせてください、学べさせてくださいってこう頭下げてね、まあ、教会のね、もう推薦状を取り付けるためにね、もう着替えてる暇もなかったです。すぐ今日、この日程に合わせるために飛行機に乗らなきゃいけなかったんでつってね、今までの進学校史上作業着と長靴で来たのはあなただけだわって合格ですよ、合格。そういう人たちが今さ、偉そうにしてるかもしんないよ。私はすごくそういうことを批判します。でもね、みんなそうやって全部捨ててんの。畜産業で従事してた人がね、安定したね、畜産業あったにもかかわらずね、家を継ぐってことですから、それ捨てて進学校行くってことは、要するにもう家族も捨てるってことですよ。そういう意味でのリスペクトね、がわからない人たちっていうのは、当然聖人崇敬とか神様の国に旅立ったね、召された人たちに対する崇敬心っていうのも分かりません。当然地上における兄弟姉妹がいかに尊くて大切で、例えば40代50代になると、 人間関係に投資するのが一番の得策だっていうふうにライフプランナーは口揃えています。なぜかというと、亡くなったりとかですね、引っ越しとかでですね、結婚とかいろんなことでですね、だいたい40代50代になってくると友達全然いなくなるから。まあ私の場合はもう20代ぐらいから友達あんまりいなかったような気がするけどねだからね、本当にそういう全部連綿として続いてるんですよ。だから偉そうに思ってても、なんか自分の意見に賛同してくれないからとかいろいろあるかもしれないんだけどね、献身者はね、人生捨ててね、その食べることも着ることも全部本当に文字通りね、やってる人たちしかいないんですよね。まあそうじゃない人たちはもう論外ですけどね。そうじゃない人たちは論外だけどね、これがね、友のために命を捨てることなんですよ。だってどこの誰かもわからないキリストを信じる兄弟姉妹のために、それを神の家族扱いできない人がどうして自分の人生全部捨てて、仕事捨ててね、まあある意味ではそこの地域でのね、生活を捨てて都心の進学校行くんですか、ね、首都圏とかさ、まあ関西とかそういったところのね、ところの家族寮とかで家族で全員で献身するんですか。まあ、これこそね、あれですよ、隣人愛っていうものなんですよね。仲がいいから挨拶できるっていうのは当然のことであると。だからその献身者っていうのはね、狭い意味ではそうかもしれないけどね、そこからね、だから献身者はそこが分かってもらいたいから、キリスト者は全員広い意味では献身者なんですよっていうことをね、説くわけですよね。逆に説かない教会ってあれみたいな感じになっちゃうわけでございますけどね。献身したことのキリストが私たちのために命を、全てを捨てて愛されたように、私たちのことを愛してくれないのかなっていうふうにね、思っちゃうから、やっぱ心細いですよね。だからね、無牧の教会って本当に大変なんですよ。だって献身者いないでしょ、ね、その人によくしたって、その人別に親族でも家族でもないんですよ、友人でもないんですよ。赤の他人ですよ、言ってしまえば、予的に言うと。そう、予的に言うと赤の他人であるね、その人たちに、自分の人生捨てた、その献身の実りっていうものを提供しなければいけない、方針において。表していかなければいけない。どれだけ愛がなければ、神の愛がなければやっていけないかって、っていう人がいなかったとしたら、みんなエゴの集まりですからね。その人がいなくなるまでに、そのエゴを自己否定して、十字架につけて我に従えと、キリストに従えという福音を残しているんだったら、訓練された教会としてね、やっていくことはできるし、そういう教会見てきました、私も何個かね。めちゃくちゃ福音がもうね、妥協されずに、語られていったですね。どこの教会生活をとっても全部キリスト信仰が関わってくる。少しでもエゴとかね、主義主張とか異議申し立てがあるようなものであるならばね、神様の前に砕かれるっていうことを本当にね、怒ってくれる人がいる。愛を持ってね、もちろんね。そういうところっていうのはね、もう本当にもう牧師が代替わりしたりとかですね、起点したり、昇天したりする、状態になってもね、次の牧師がね、決まるまでね、すごい強い結束力でね、福音信仰の学びをやめることはないです、だからそういう人たちと比べるとですね、過去のね、何十年前のね、すごい激しいね、熱烈な神様のね、愛に満たされてね、キリスト信仰に生涯をすべて捧げた人の姿を見るなんてね、私なんてもうね、ペーペーですよ、ペーペー、ゴミみたいなもんですよ。なんか時々ね、私のことを少し褒めてくれる人いるんですけどね、そういう人たちの過去をね、いろいろ歴史を、読み漁ったことがあるんですね。100万人の福音っていうね、雑誌があるんですけどね。ある時、断食祈祷してた時の、でっかい教会のね、図書室にね、それがね、山積みになっててね、もう70年代、1970年代ぐらいからずーってやっててね、読むものそれしかなかったからね、聖書とね。それずーっと読みまくってたらね、全然違いますよ、もう人生捨てた者たちの伝道者の生き様っちゅうものが。で、それについていく信仰者のね、信徒たちの、奉仕者じゃないですよ。信徒たちのこの熱量よ。ね。そしてそれを紹介している記者さんたちのさ、ね。 そのなんていうかな、全て神の栄光に帰すっていうようなね、こう書き方よね。全然今と違いますよ。うん。だからね、もうそういった人たちがいる、日本の歴史上いる以上ですね、もう直近のね、昭和の時代に、もううじゃうじゃいる。私の大学の学部の先輩者たちにもうじゃうじゃいるんですね。そういう人たちからするとね、もうね、自分なんてね、もうほんと、ほんと当たり前のね、中の上ぐらいでしかない。どれだけ甘やかされている信仰者であり、どれだけ福音に妥協してて、人を恐れて神を恐れずみたいなね。人の顔色ばっかり伺って神様のね、言われたことをストレートに言わない、大バカ野郎であるかっていうのをね、痛感する毎日ですよね。うん。まあでもこのまま、それをストレートに言っちゃうとですね、もうなんかハラスメントだとかね、まあカルトだとかってみんな言うんでしょ？だから、時代に合わせてって言ったらちょっとあれかもしれないですけどもね。まあ私は私なりに、そういうふうに陥らないようにね、どうやったらこう、福音を、その現代の人たちの弱き心をくじくことなくね、伝えることができるのかっていうことを模索中なんですけどもね。なかなか難しいですねって、いや難しいところが不可能ですよね、主よどうかあなたが働いてくださいみたいな、ね、私はねどうしようもないものですからみたいな感じでね、やっても倒れても倒れてもね起き上がらされるって、主よ私はもう逃げたいですっていうのはね、まあ、ヨナ書を読み込んでてよかったなって。前の教会でヨナ書の公開があってね、公開された箇所じゃないとね、本当の意味でなかなかね神の言葉として受肉しなせんですよ。キリスト者として生きる力にならない。大体私がもらってる言葉っていうのはね、公開説教でね、力強く語られたね、ところから すごく教えられるんですよ、うん。今日における独立心を霊賛する個人主義的風潮はですね、多くの霊的孤児を生み出す温床と、なってきました。彼は自分を知らせることもなく、責任を負うこともなく、関係を深めることもなく、もう教会から教会へと飛び回っている、まあ、うさぎ信者とも言うべき人々であります。教会に加わらなくてもね、教会に出席しなくても、良いクリスチャンになれると信じている人たちが多くいますけれども、神はその考え方に強く強く反対されます。聖書は個々の教会の交わりに、代わり、活動に参加することを強く進める理由をね、数多く挙げています。もしね、私がキリストの弟子たちからなるいずれの集まりにも関わっていないとするならば、キリストに従っているとは言えません。離れ離れでなく一緒にいることによって私たちはキリストの体になれるのであります。まあそうだよね、脳だけね研究室にあってね、日常生活はねなんかデュラハンみたくなってるということだと体になれませんよね。キリストにおける一致には、共に距離的に集まることだったり、オンラインであったりね、数多くの方法が、存在します。いずれにせよ、教会という家族は自己中心的な孤立主義に陥るのを完全に防ぐのであります。だからこう言われています。第一コリントの12章の26節から27節。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。で、そういう教会の、参加の実態、教会の実態とはね、こう、そのような第一コリント12章26、27節だからこそね、だからこそ、まあ、集まっているのに、そうなっていないではないか。そうなっていないにもかかわらず、集まれ、集まれっていうふうに、大号令をかけるのは、これは立法主義でございます。それはもう教会が言うことを正さなければいけないし、なんならそういうふうに不満を持っている、このように教会が使徒パウロによってね、語られている状態になっていない。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、尊ばれればすべての部分が共に喜ぶという状態になっていないのであるならば、自分自身が時の声を上げて、行かなければいけない。で、それで受け入れられなければね、悲しいけれどもそこは、ね、ちょっと違ったのかなっていうふうに。思うだけだってね。そこの教会との相性が悪かっただけでね。他の教会でも、神様に目が止められないというわけではないですね。うん。 だからまあその教会で受け入れられなかったからその教会ダメだったっていうような判決を下すんではなくてね、たまたまその教会と自分のあのニーズっていうかね、信仰的なその 教会的な立場っていうものがね合わなかったっていう形でね、まあそれだったらウサギ信者にはならない。で、本文にはですね、それどころかペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれましたと書かれています。エルサレム教会はすでにパウロの福音に対して何も付け加えず何の負担も加えることを、していませんでした。で、このそれどころかっていう言葉はですね、接続詞で、範囲接続詞でね、あらという言葉が使われています。むしろ逆にっていうふうに言うのが、直訳です。むしろ逆にペテロが活用を受けている者への福音を委ねられているのに、私は、まあ、異邦人への福音を委ねられていたっていうふうにね。で、委ねるっていう言葉なんですけども、福音を、委ねられていた使徒パウロがね、異邦人への福音を。この委ねるっていうのはピステボーっていう言葉でね、任せるとか託するっていうね、意味であります。神様との関係において委ねるっていうと、なんか信じるとか信頼するっていうね、意味になんかなりがちですけどもね。お任せするとか託するっていうことなんですね。で、ペテロには割礼の福音が、託されているのと同様にね、私には、無割礼の福音が託されているんだと認識したっていうのが、まあ、別訳で、書いてあります。託されているってね、割礼を受けている者への福音、割礼を受けていない者への福音という冗長な表現っていうのは、直訳がですね、割礼の福音、無割礼の福音というふうになります。すごく簡単な言葉になります。ここでパウロは少々ですね、主だった人々を担いでパウロを批判する者たちに皮肉を言って紹介しているようにも思います。なぜなら割礼の有無は福音と何の関係もないからであります。ガラテヤ書6章の12節から16節。肉において外見を良くしたい者たちが、ただキリストの十字架の上に自分たちが迫害されないようにとあなた方に割礼を強いています。割礼を受けている者たちは自分自身では律法を守っていないのに、あなた方の肉を誇るためにあなた方に割礼を受けさせたいのです。しかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられた世は私に対して死に、私も世に対して死にました。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。この基準に従って進む人々の上に、そして神の慈悲の上に平安と憐れみがありますようにということでね。割礼っていうものが、要するに割礼の福音とか無割礼の福音って言いますけどもね。割礼というものはですね、要はですね、律法と直結しているっていうことですね。律法の一部であるっていうことですね。神の印としての律法です。で、この律法を、立法主義であろうが何であろうが守ろうとすればするほどですね、キリストの十字架に対する迫害ってものはなくなるわけですよね。それはユダヤ教の一派に過ぎなくなってしまいますからね。しかしキリストを信じるっていうことはね、十字架につけられたキリストを信じるっていうことはね、本当にこう立法との戦いである、立法主義との戦いである。そして立法とか立法主義を掲げる人たちとかね、教会の規律を掲げる人たちっていう人たちはね、まあ、自由奔放とはまた違うんですが、それはそっちで対処しなければいけませんけどもね。規律主義はね、まあ、これが今までのね、習慣だからといってね、口うるさく言ってくる人たちに対してはね、キリストの十字架以外に誇りするものはないですと。まあ、こういう信仰にね、十字架信仰を本当にもうね、貫いていくしかないっていうことですよね。で、それに対しては、私はもう規律を守ろうとしても守れませんと。まあ、これはまあ、教会内の生活においてでもそうだし、いろんな日常生活においてもそうです。だから、自分自身がね、その、無能力だなっていうふうに思った時にですね、私は世に対して死んだっていうことをね、どういう形であれね、まあ、伝えていく必要があるときは伝えていく必要はあると思います。しかし、キリスト者として救いがあるかどうかっていう話に関してはね、割礼に代表される律法を満たすっていうことは、大事なことではなくてね、信仰によって、キリストを信じることによって、新しく創造されることが大事であると。しかもそれは個人的な出来事ではなくてね、神のイスラエルの上にって書いてますから、人々の上にって書いてますから、教会、 神の家族たる教会と一緒になってね、これらの新しい創造を受け取って生き続けていく。で、次にですね、ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったからでしたと書いてありますね。この割礼を受けている者への使徒っていうのは、まあ、ちょっとこう スマートに訳すと、直訳すると割礼の使徒職のことであります。ユダヤ人にせよ異邦人にせよ、神から託された福音に赴かされたことは同じであるという一致を確認しているわけであります。でね、問題なのは、神様が引き合わせたものを私たちは引き裂くという、そのような罪を犯してばかりいる点であります。そのなんでね、あの神が引き合わせたものを私たちが引き裂こうっていう方向に、まあ転倒してしまうかというとね、あの理由の一端として性格の不一致とかあります。まあ他にもありますね、相手へのあらゆる不平不満というものがありますし、あの己を見れば自己中心、孤立主義、不信頼、許さない心、偽りの謙遜等々数えることもできません。で、こういう内なるものがですね、内なる邪悪なものがですね、肉の思いといったものがですね、罪の力といったものが神が引き合わせたものを私たちは引き裂こうっていうふうにするわけですよね。御言葉に反対しようっていうふうに、なるわけです。御言葉に反対してる者同士がですね、片方が御言葉を受け入れてるか、片方は御言葉を受け入れてないな、だからキリストにある愛の一致なんて、それは無理ですよ、それはね。キリストは教会を愛してるって言ってるのに、聖書はね、そのことをそのまま信じてる人とですね、いや、キリストはね、不完全な教会を愛してないだろうというふうにね、言ってる人ではもう会話が噛み合わないですよね。しかしながら神は教会という家族においてね、キリスト者の最高の特権である礼拝を、そうですよね。キリスト者の最高の特権っていうのは、礼拝なんですよ。礼拝を共に集まって、捧げてほしいと願っておられるお方、それは誰かというと人じゃないんですよね。人も、それは神様から、ね、なんていうかな、その派遣されているですね、奉仕者もそれはまあ悲しんだりね、ダメージを受けたりしますけれどもね、なんでそう思うかというと、キリストの心を我が心としている人たちだからです。キリストの心っていうのは、礼拝を共に集まって捧げてほしい、共に励まし合ってほしいということですね、信仰で。だから神の家族において、教会出席者と教会員の違いは、まあちょっとキリスト教会話用語を使っちゃいますけどね、教会出席者、ただ教会に出席している人と、教会員、主体的にその教会になっていく人たちの違いってのは何かって問うたときに、それはやはりですね、献身の度合いに現れていくわけですね。で、教会出席者に関しては、一言で言うと傍観者であります。傍観者とは何かというと、責任を果たさずに教会からの恩恵にしか預かろうとしない消費者のことであります。だから消費し尽くして、需要が教訓に追いつかなくなってしまえば、他の教会行きます。あるいは、教会に対してね、ずっとこうね、くれろ、みたいな感じでね、ひつき虫になってしまいます。でも、それに対して、教会出席者と違ってね、傍観者と違って、教会員というのは、積極的に奉仕に携わって、学びを怠らず、いわば、教会、を通して神に貢献するもの、貢献者でありますね。単なる消費者じゃなくてね、まあ、ある意味では霊的な生産者でもあります。神の家族の一員としての生き方は、礼拝への献身を深めながら、もちろん神、キリストと神に献身するんですよ。で、キリストと神に献身するっていうことはどこに現れるかっていうとね、そのキリストと神を信じています。どこに現れる？礼拝に現れてくる。礼拝できない時もあるでしょう。で、礼拝できない時には、じゃあどうやってね、その礼拝できない状況を打開するか。チーロバ先生っていう有名な先生がいますけどね、牧師がね。戦時中ね、兵隊さんだったから、礼拝できなかったんです。で、潜水艦で、移動してですね、中国大陸に渡った。上官に対して自分はキリスト者であるということは告白していたので。なので、一つの許可を求めました。それは中国大陸に行って、もし教会があったら、そこで教会にね、自由時間を与えてくださってね、教会に行くことをお許しくださいって、まあいろいろあったんだけどね、紆余曲折は。まあ許可を得ました。だから中国大陸にね行ったら、 すぐですね、もう教会探したっつうよね。もう、敵国ですよ。ある意味ではね。お互いが悲惨なね、戦争状態ではありましたけどね。その中でチーロバ先生はとにかく神様を礼拝したかった。ので、中国大陸のどこに何があるかもわからないようなところでね。そしたらね、見つかったんです、教会。そこのところにね、参加してて。昔って言ったらおかしいかもしれないけど、たかだかね、100年も経ってない状況ですからね。今から70年前、60年前ぐらいの出来事ですよ、たかだか。クリスマスが60回とか70回しか過ごしてない。そんな時代にですね、兵隊さんだから教会行けなくて、教会の礼拝にしたくてたまらない。だからもう、戦争中の国の教会に参加して、礼拝を捧げるって。そんな、上から教会の礼拝に参加できないこと自体が問題なんじゃなくて、礼拝をしたいっていうことを一生涯日々、それがなければ死んでしまうっていうような思いを持った人がね、神の国にふさわしいんですよ。神の国の相続財産をね、この地上においても毎味を味わうことができるわけ。それは霊的渇望なわけ。だから礼拝を捧げられないっていうことをどれだけ当たり前のことにしてるか、礼拝に捧げるってことはどれだけね、当たり前のことにしてるかってことですよ。ボンボンであるかってことですよ、要は。私たちは。過去の信仰者の遺産に頼ってね、私たちの信仰が継承されてるんですよ。私たちの信仰がなぜ与えられたのか。過去の信仰者たちが頑張って全てを捨てて献身してね、あるいはチーロバ先生みたいにね、異国の地でね、教会行きたいって上官にね、通るはずのないやつをね、通らせたっていうようなね、一つ一つの決断があったからなんですよ。それにおんぶに抱っこしてね、いや自分は自分でキリストを選んでね、神様を礼拝してるからね、自由にできるんだって。すごくボンボンじゃないですか、昔と比べたら。昔は礼拝したくても礼拝できなかったんですよ、ね、キリスト教だってさ、国家の宗教の一端を担ってて、戦争どうのこうのっていう話でね、そういうところに礼拝するのはどうなのかっていう問題、倫理的問題点もありましたからね。そういう人たちはどうしましたか？そういう教会行かない。そしたらもう官権が来てね、牢屋に閉じ込められるわけですよ。で、今の、諸教会あるでしょ？特にプロテスタント教会。第二次世界大戦で、そういった旧日本キリスト教団に属せずにね、牢屋に入って処刑されなかった人たちが大体、教団の、総長とかね、責任者になって始めたところばっかりなんですよ。あるいは旧日本キリスト教団から離脱した教会がね、すごくこう祝福されているわけですよね。まあそれでも数は少ないって言われるかもしれないけれどもね。でもそういうところときちんと決別して、歴史の清算をちゃんとして、自分の信仰っていうのは個人的に与えられたギフトっていう、個人主義で与えられたギフトじゃなくてね、教会のいろんな昔の人たちが頑張ってくれて、今でも神の国において日本にキリストしようって取り出して祈ってくださるからね、神様が憐れんでくださってね、信仰者を起こしてくださる、その一人としてね、一つの稲として私たちもね、成長してきてるんだっていうことを考えた時にね、決してね、神の家族の一員としての生き方はね、決して自由奔放主義でもなければね、規律主義でもない、もう神様に対するいつでもどこでも何があったとしてもね、霊的な渇望をどう満たされていくのかということが頭がいっぱいであるというね、ところですね。だから私もですね、病気の症状が出た時に何もできない状況になります。祈ることもできない、聖書も読めない、配信もできない、いう風になった時にですね、いろんな奉仕の準備もできない、もう死人と同じ状態になりますね、もうね、本当そういう風に。でもね、そういう時にこそなんですよ。そういう時にこそ自分が何もできない状態になって、苦しみに苦しみを重ねていく時に、そんな無に等しい私を神様は召してくださった、それでも追い求めてくださっている、呼んでくださっている、ね、そんなことと比べたらですね、教会にね、嫌いな人がいたりとか、生理的な無理な人がいたりとかね、憎しみを覚える人がいたり、イライラする人がいたり、怒りっぽい人がいたりね、弱さを告発せず表面的な関係しか持たない人いるでしょ、自分の傷を分かち合わない人いるでしょ、自分の疑いを明らかにしない人もいるでしょ、なんか 信仰者として立派な振る舞いするけど、本当はね、中身を疑ってる。自分の不安を認めない人々。とてもじゃないけど、許すことができない人もいます。信頼することは不可能だと思える人がいるのも事実です。実際自分自身がね、私自身がそのような罪人を貸し与えですからね。しかしね、キリストにある交わりで不可欠なのはね、あくまでも神様の真実である。神様に対して真実を尽くすことであるということですね。真実な神に対して自分の真実をキリストにおいて捧げていく、ね、その時に自分自身が本当に信仰者として歩んでいるのか、キリストしかもう自分は頼る方はいないんだということがね、明らかにされるわけです。ローマ書の3章の3節から4節ではどうですか。彼らのうちに不真実な者がいたなら、まあ、教会にもね、不真実な者たちがいっぱいいます。その不真実は神の真実を無にするんでしょうか。これ自分のことですよ。決してそんなことはありません。たとえ全ての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それにあなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき勝利を得られますと書いてある通りです。で、この3節のですね、ローマ書3章の3節、真実という言葉が出てきますね。神の真実を無に、これはピスティスという言葉なんですよ。実はね、真実という意味なんですけれども、4節の真実な方、というのはアリティスっていう言葉でね、隠されていない方とか、事実に即して誠のお方とかね、本当のお方という意味であります。これはただの、類語反復というよりも、3節はですね、人間相互の不真実と対比された神の真実が明らかにされており、4節では人間相互の偽りに対して隠されていない神が強調されているわけですね。だから第一コリント14章の23から25節、孤立主義とか、独立主義みたいなものじゃなくてね、人間独立したら一人前だとかさ、まあ、よく言うじゃないですか、ね、誰のお世話にもならないことが、ね、大人になった証拠だとかって言うじゃない。世帯を持ったら一人前だとかさ、まあ、そういう世の常識を覆してね、神の教会の一員になる、そしてキリストが教会に対して、私たちに対してどれだけの愛を尽くしているのかっていうことを悟ることがね、実は一人前の定義でもあります。私はキリストにおける交わりに依存しなければ生きていけないということに気づくということ。第一コリントの14章の23から25ですから、教会全体が一緒に集まって皆が異言で語るなら、初心の人か信じてない人が入ってきた時、あなた方は気が変になっていると言われることにならないでしょうか。しかし皆が予言をするなら、まあ、これが励ましとかね、徳を立てるとか人格を建築するっていう意味なんですけど、信じてない人や初心の人が入ってきた時、その人は皆に誤りを指摘され、皆に問いただされ、心の秘密があらわにされます。こうして神が確かにあなた方の中におられるといい、ひれ伏して神を拝むでしょう。で、こういうことはたった一人ぼっちでキリスト者やってたら起きるかって、絶対に起きないんですよ。だから一人ぼっちのキリスト者は絶対伝道しません。いや、伝道してるんだったら教会形成されるから、あるいはね、伝道するんだったら他の教会紹介してあげて、自分はぼっちでいいんでしょ、自分はぼっちでいいんだったら他の教会ぐらい伝道してさ、そういう働きしてよ。でも自己中心で一人ぼっちになってるっていうだけだったら、ちょっとそれやばいですよねって話ですよね。本当に私たちが解放されるのは、不真実な者たちの、自分を含めた不真実な者たちの集まりの中で神の真実が明らかになるっていうね、関係の中で、教会っていうものがね、存立しているんだということにね、気づくことです。言うまでもなく、キリストが愛された教会の一員として歩むこと、神の召命を託されて生きることは、自分の力と努力で満たすことは到底不可能であります。これはもう絶対不可能であります。これを仮に自分自身の力と努力で満たすことができるんです、教会の一員として立派に振る舞うことができるんです、最善は尽くしました、努力はしました、言い張る人っていうのはちょっととっつきにくい人ですね。みんな頑張ってるっていうような、聞こえはいいかもしれないけどさ、あなたは頑張ってる、私は頑張ってる、聞こえはいいかもしれないけど、頑張ってる人ほどね、自己主張激しいんですよ。神の御心よりも自分のね、ニーズを優先しちゃいがちなのね。なぜかというと、こんなに頑張ってる私が報われないなんておかしいでしょうみたいな感じで言ってくるからさ。ね。で、私たち全員がその素質を持ってるからね、どうしようもない破れかぶれの者たちの集まりなのでございます。で、そんな私たちをキリストが十字架で命捨ててまで愛してくださったっていうところにね、教会の存在価値っていうのはあるんですよ。神がその力によって全てを実現することをね、 改めて信じたい、と思いますね。これ実現するっていう言葉、聖書においてはプリローっていう言葉がね、語られています、福音を十分に伝えたいっていうことですね。第二テサロニケの1章の11節、こうしたことのため私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また道からによって善を求められる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。お願いします。愛する天の父なる神様、使徒パウロが第二テサロニケの1章の11節で、御言葉を通して、今でも天において、キリストに連なって私たちのために祈ってくださっていることをありがとうございます。また私たちが神の正面にふさわしいものにし、神の力によって、信仰から出た働きを、実現してくださるようにと、天国の聖徒たちが、祈ってくださっているということも感謝します。地上において私たちは虫けら同然の弱き者、無に等しいものでございます。互いに、肩を寄せ合い、また励まし合い、祈り合っていかなければすぐ世に流されてしまう、弱き者たちの集まりです。どうか今ひとたび、キリスト中心の、キリストがどこまでも私たちのことを、愛してくださっている、命がけの愛を思い出し、歩み直すことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。